本日の聖書箇所はヨハネの手紙1:13-21です。聖書をお持ちの方ご準備ください。ヨハネの手紙1:13。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たらその人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですがこの世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちにその御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。それでは本日は創造主の命と愛を受け取って、この愛に応えて生きると題しまして、新海博則兄弟からメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。はい、一言お祈りさせてもらいます。愛するイエス様、あなたの皆を拝めて賛美します。みんなで一緒に集ってあなたを賛美できたことを感謝します。この真ん中にあなたがいてくださって語る私もまた聞く人々にもイエス様あなたの心がよく分かるように助けてください。聖霊に言わなければ誰も主をイエスを主であると告白できません。どうぞイエス様が救い主であり本当に王の王主の主であることが分かるようにどうぞこの時を祝してください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。
アメン。
はい、そしたら今日なんですけども創造主の命と愛を受け取ってこの愛に応えて生きるという題でお話をさせていただきたいと思います。今回はテーマ今日のテーマなんですけども今日のテーマは聖書の神はどのような方かということでお話しさせていただけたらと思います。よいしょ。本当に今回の聖書箇所はたくさんの内容が盛りだくさんの場所になっています。そしてそのおそらく全てをこう通すものということでこの聖書の神この方がどんな方かを私たちが知れば知るほどそのことは分かるっていうふうに感じました。ですから多分それぞれ多分感じるとか違うと思うんですけども私は私の証を交えながら皆さんにそのことをお話できたらなと思いますのでよろしくお願いします。では今日の御言葉なんですけどもマルコによる福音書新改訳聖書でちょっと出させていただくんですけどもこの御言葉を一緒に言いたいと思います。では行きましょう。3、はい。心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。はい、ありがとうございます。この御言葉はイエス・キリストが律法学者たちの中でですね聖書にはたくさんの戒めがあるたくさんの神の約束があるこの戒めの中で一番大事なものは何ですかと問われた時の答えです。一番大事なのはこれですと主は言われました。イエス様は言われました。心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。いろんな戒めあるんだけども神様この聖書にいる神様はみんなのことを私たちのことをものすごく愛してくれている。それは人間の言う愛 では表現できないほど神の無条件の愛で愛されてるって。だから皆さんあなたたちは愛されたものとして全力で愛してくださる神様に全力を持って応えて全力で愛すっていうことをしてほしいって、それがこれら戒めのまず第一の本質だと語られたんです。これをしてはいけないよ、これを避けなさいよってたくさん聖書に戒めあります。でもその本質は神様あなたのことを愛しているから、だからその愛に応えて全力であなたの神を愛するということをしてほしい、それに集約するんだと語られます。そして次にこれですと、あなたの隣人をあなた自身に愛せよ。あなたは皆さんはどうですか、自分のことが好きですか。今は子どもたちの中でちょうどシーズンなのでいじめ心のアンケートなどといったものがされています。その項目に必ずこういう項目あります。あなたは自分のことが好きですか、はい、いいえ、そしてはい自分のこと大好きだよって答える子ではない子もいます。自分に自信がなかったり人と比べて私はダメだってそう思う人はいいえに丸をつけます。どちらかというと私は自分のことがあまり好きではないものでした。先ほど賛美リーダーの方が本当にシンプルに賛美しよう、神様を愛そうっていうふうに声をかけてくれましたが、私はどちらかというと深くねちっこくこだわって考える方だったのでシンプルではありませんでした。ですからアブさんとか僕先生が素直にシンプルに信じたらええんや、どうもこだわるってこの粘りっこい、だから本当にこう人と比べた時にですね、こんな問題みんな悩んでないのになんで私は悩むんだろうとかね、そういう自分があまり好きではなかったんですね。なので本当にこう自分に自信のない、でも神様が私をそのままで愛してくださっている、あ、神様に愛されている、私は私でいいんだと分かった時にその愛を持って他者を愛していくことができる、それがイエス様の言うこの2番目のことです。そして人に対するさまざまな戒めはこのことに集約される。あなたは神様に愛されたその愛を受けて他者を愛していきなさい、それがこの聖書に書かれている戒めの本質であり神様が願っていることだよということにイエス様は語られました。このことがおそらく今日の聖書箇所の全てにわたってかかることだと思うので暗唱聖句にさせていただきました。では御言葉を見ていきます。ヨハネの手紙第1、5章13節から21、永遠の命というふうなサブタイトルがついています。新旧約聖書をお持ちの方は447ページになります。では最初ですけどね、神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。この最初の一文はいわゆる福音とは何か、グッドニュースのことを書いています。皆さん福音とは何か短い言葉で言えますか。英語で言うとグッドニュース、良い知らせということです。この良い知らせ、福音のことについて20秒ぐらいで近くの人に、もし分からなかったらね、ちょっと分からないんだけど構わないんですよ、あのちょっと福音って何かなっていうふうにちょっと近くの人にちょっと言ってもらっていいですか、相談してもらっていいですか。はい、どうぞ。1分ぐらいでちょっとなんかちょっと福音ってこれだよねってこの教会に委ねられている良い知らせ、それは何ですか。はい、時間です。先ほどメビッチョでこの質問をしたらですね、ほとんど答えられなかった。って昔はね、トレーニングで1分以内で福音を語れるっていう風なトレーニングをさせられたって言い方言えないですけどもう時間のない時に会った時にバッてこの福音をダイレクトに語るっていうトレーニングをしたものです。20秒ぐらいでね語れるように。で今何だったっけって、それ恵みゴケって言うんだよって向こうでですね福音とは何かについてしたんですが、さあもちろん今あっとじここは顔を寄せた、サンビリーダーはやばいって顔しましたそうです、サンビリーダーはリーダーの特権で指さした人委ねることができます。誰に委ねたいですか。あ、悪い顔しましたね今ね。
いいんですか。
自分指してもいいですよ、自分で言いますでもいいです、自分ありです。どうします。委ねられた福音ですね。じゃあどうぞ。みんな多分同じ気持ちなので、この時ね、 イエス様は大抵イエス様の場合ですが、開けるときはですね、ベストな答えってあまり期待してないんですよ。あなたの正直な気持ちとか分かってない、分かってない、みんな分かってないから。
ある面分かっている人は素晴らしく褒められるんですけど、でもね、いいんです、いいんです。どうですか？
いいんです、
はい。
福音とはイエス様、イエスキリストを信じたら御国に入る、永遠の命を得られる、シンプルに。
どうですか？拍手ですね。あ、どうですか？ありがとうございます。ここに書いてる通りです。神のこの名を信じているイエス・キリストを信じる者は永遠の命を受け取れる、天国に行けるということです。シンプルですね。とてもシンプルです。他に何の付け足しもありません。でもこのシンプルが故に、この福音の奥義というのは実はたくさんのことで隠されています。ある時聖書がね、民衆から取られた中世の暗黒時代には、聖書の中に書いてないこと、この札を買えば天国に行けるっていうふうに言われた時代があります。その時にそうじゃないって、イエス様を信じたら救われるんだっていうことを、まあ勇気を出していたのが抗議する者、プロテスタントの創始者のルターですね。本当に命をかけてこの聖書に書いてる真理を伝えようとした人はたくさんいます。そして私たちはこの福音とは何かを知らなければいけません。今言われた教会で言われているイエス様を信じたら天国に行ける、これはすごくシンプルですが十分ではありません。というか、私自身がその信仰を持ってイエス様を信じたけども、そこでは足りなかったんです。神様の心を伝えますね。この世であっても死んだらもちろん天国永遠の死だけど、私を信じればイエス様を信じたら神のことをされる、神のことをして私と一緒にこの世界を生きていってほしいということです。イエスを信じる者は今もそして後の世も私と共に永遠に生きていける、神の子として生きられる、これが福音です。間違った福音の捉え方として、ああもう少し死ぬ前にイエス様を信じたらよかったっていう人がいます。それは悪いこといっぱいいっぱいいっぱいしていっぱいいっぱいして罪を許されるんだからって、それは違います。なぜならですね、これはね、贈り物なんです。福音というのはプレゼントというのはですね、必ず送る側がいるんです。そしてそれこが犠牲を払ってるんです。送り側のことを考えたときに、初めてそのプレゼントの価値が意味を成してきます。私は、前も話したと思うんですけど、クリスマスに息子からプレゼントを受け取りました。アマゾンのギフト券です。で、私たち二人はそのアマゾンのギフト券を見て喜んだのではありません。その息子が、あ、考えたんだろうな、クリスマスプレゼント何か送りたいって、そして考えてお小遣いから、お小遣いはたいて、近くのコンビニに行って、知らないけどこうどうしてか考えながら払ったんだ、一人でそんなことしたんだなっていう、そういう、こう悩みとか思いとか、その払った労苦を思って嬉しく思うんですね。皆さんはプレゼント送ったことありますか？プレゼント送るときにいろいろ考えて考えて考えて悩んで送った時に、相手がありがとうって横にすぐ置かれて開けもしなかったら、すごい悲しい思いをしませんかね。本当にどんな気持ちで私はこれを選んだか、どんなこう心であなたにこれを送ったのかっていうことが分かるほど、そのプレゼントは価値があるものになります。イエス・キリストのこの福音、永遠の命というもの、神の子とされる特権というものは、神の激しい痛みが伴うものであったことを忘れてはいけません。決してお金を出して買えることができない、神が身代わりになる、神の命をもって買い取られた、神様が愛しているがゆえに、打算とかじゃないんですよ、ただ愛しているがゆえに、こうなんていうの、したいしたいとかせざるを得ないっていう痛みの中の決断だったんですね。だからイエス様も、他に道はないんですかってこう神様とこうやり取りしたこと残っています。他に道なければ、他の道はないんですか、でもない、私の代わり、この罪を犯したら死っていう、この神の約束っていうのは、神様だからたがわない、神は約束をたがわないっていう、義なる方だから約束をなしねみたいな方じゃないって、それを守りつつなおかつ永遠の命を与えるためには、神、誰かが身代わり、罪を犯した神が身代わりになるほうがないって、命をかけて愛していることを、それを身をもって示される神のプレゼント、これが福音です。
ですから私たちは神様が送られたこのプレゼント、この福音というものを神様の気持ちを考えて受け取る必要があります。クリスチャンというのはなってから気がつくこともあるんですけど、ああそうなんだって、神のことされた特権、私たちは神の命をもらっているということで、どうこの世界を生きていくか、そして死んだともイエス様と一緒に生きていくことができます。それをどう永遠の命を捉えるか、もう永遠の命が欲しくて欲しくていろんな人が決心なんだか探し回った真理がここにあるんですよ。世界中多くの人、多くの宗教、多くの異端はこれをすればでいろんなものをこう持ち込んできます。でもすでにみんなのために愛を持ってもうプレゼント済み、あとは受け取ればいいって、それだけにしてくださってます。だけどその受け取るプレゼントにどんなものが込められているかっていうのを、これをクリスチャンは知る必要があるんです。それを知るっていうことがおそらく今日の聖書箇所の鍵となります。何事でも神の御心にかなうことを私が願うなら神は聞き入れてくださる。これが神に対する私の確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かりますとあります。どうですか皆さん、祈りが聞かれてるって感じします？それとも私の祈りなんか聞いてくれるかなって、神様ってそんな風に感じられますか？神様は皆さんのことを愛しています。子供としてくれています。これは神様との関係を表します。祈りが聞かれているかどうか感じる、神様が遠く感じる、神様は近くに感じる、これはあなたと神様との関係によります。自分が神様の子供とされているんだ、何でも言っていいんだ。イエス様はこの聖書の神創造主のことをこうおっしゃいました。天の父、アバ父、お父さんと呼んでいい方だよって。あなたが弱さを出してもいいし、本当に父親に話すように何でも話していいんだよっていうふうに言ってくれました。私は教師をしていますので、子供たちよく先生先生と言いながら、まあ言ったらしょうもないこともいっぱい聞きます。そしてよく友達がねことしたんで告げ口もやってきます。でもだからといって聞くけども、すぐにその子に対して注意をしたりとか、こうしろみたいなことをその子の発言によって動くことはしません。その子のことを考えなら最善の時に最善のことをしようと教師でも思います。皆さんは親として、親の方は娘や息子は言った時に同じように思うんじゃないでしょうか。神様も同じです。私は祈った時に、子供として祈る時にその日を全部受け止めてくれます。だけどもそれを叶えるかどうかは神様の側の主権です。神様はいつも一番いい時に一番良いことをしてくださると信じるのが私たちの信仰です。ですからまず祈ったことは神様必ず聞いてくれてる、このことも知ってる、でも神様はそして一番いい時にそれをしてくれる、もしされないんだったら何か神様は最高のことを考えて私の想像以上のことが多分起きるんだろうなって信頼する、それが私たちの神への信仰の持ち方です。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命を与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。皆さん、死に至る罪って何だと思いますか？どうぞ30秒ぐらいで、近くに、分からんかったら分からんでいいんですよ、分からんよねとか、何って聞いてみてください。何ですか？次当てられますよ。次指名権があります。自分も当てていいですか？自分もありですから、はい。一人でじっくり考えるのもありです。大丈夫です。何人かで話すのもいいですよ。さじめに言っときますが、私はこれを正解を持ち合わせるわけではありませんよ。だから本当にこうそれぞれに正解があるのかもしれません。はい、じゃあそこまでにしましょうか。では指名権があります。どうぞ。自身でもいいです。やっぱ私いますでもいいですよ。はい。
じゃあ、森先生の大好きなみちみち
です。はい、一番嫌な感じですね。
何でしたっけ質問
死に至る罪って何ですか。
悔い改めた方がいいよってこう促しがあるのに、もう固くなにノーとかいう、なんかそういう固くなさ、こう促しがあるのに、こうわざと何はい、そんな感じ。
はい、皆さん拍手です。
拍手。
素晴らしいですね。私の答えと一緒ですね。あのですね、実は隣で聞いた時はね、やっぱ人殺したやつことかなって出ましたね。だけどね、人殺しはね、人類一番最初の罪はカインなんですよ。そのカインに対して神は、私これ出会ったら人殺しって他の人に殺されるって時に、大丈夫だ、そうならないのに私は印を与えるって守ったんです。そしてイエス様の隣に強盗殺人とかで十字架ついてる人がね、イエス様私覚えてくださいたら、まあ、天国にいるよって言ったんですよ。だから許される罪なんで、許されて変だけどね。ただここで言うそれはもしかしたら、なんていうかな、許されざる、イエス様許すというレベルじゃなくて、みんな許すレベルとしては許されない罪かもしれません。だけど聖書に唯一聖霊に逆らう罪は許されないって書いてるんですよ。それは聖霊様、神様が必ず人には促し上げるんですよ。お前それ良くないよとか、どう思う、それやめた方がいい、悔い改めたらいいよ。でもそれに対してノーっていうことは、もう神様が許そうとして許さない、いや許しいらないっていうんだ、もうこれ許しようがないって、それは許されないんだってに書いてます。これはですね、取りなしの境界線を表すと思います。皆さんは先ほども取りなしのようにしました。本当にあの人のために、本当にこのために祈る、神様は間に入る人を求めています。とても本当にそのことをしてほしいと願っています。イエス様自身も本当に守るために取りなしているっていうふうに聖書に書いてるから、本当に取りなしはとても大事です。愛の行為なんですよ。でもその人に代わって決断することはできません。あの人に代わって私がこれを決めるっていうことはできないんです。それはその人自身の決断です。神は人それぞれの決断を優先されます。無理やりに私が十字架にかかって死んだからこれを信じないかっていうふうに強制的に強要される方ではないんです。だからなんていうかな、促しを与えるんだけども、最終的に決めるのはあなただよって。私のこの命をかけたプレゼントは素晴らしいものだけども、受け取らないっていうんだったら私は無理にあなたに渡すことはできないっていうことなんですよね。ですから本当に私たちは神様に、そして覚えてほしいのは、神様は本当にそこまで私たちを愛して、私たちの決断を尊ばれる、一人一人を愛して尊重される方だっていうことなんです。ぜひね、知っておいてほしいなと思います。不義は罪です。義ではないこと、つまり神様の戒めを破る、神様の約束を守らないことは全て罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神から生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることはできません。これはですね、愛するゆえの守りです。神様がどんな方か知ったらですね、愛しているがゆえに神様の約束を守りたいと思うんですよ。守るって、だから罪を犯す、もしくはあ、やっちまったと思ったら神様はごめんなさいってこう謝れる、悔い改めることができて許されるってことです。そして神様もこの悪いものか、神様のことされたものを守ってくださるっていうことは本当にあります。イエス様が主の祈りの中で、悪より出したまえって祈りなさいって、だから神様にが私たちを守ろうとするのは神様の心なんです。私たちは神様の愛しているがゆえに約束を守ろうとする。そして神様は私たちを実際にこの世界でも守ってくださる、愛し愛される、守り守られるっていう関係が神様の願っていることです。で、私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いもの支配下にあるのですとあります。これなんですけど、ぜひこう勘違いをされないでいてほしいのはですね、この世イコール悪いものではないということです。もともとこの世界、この世と呼ばれるものは創造主によって創造された素晴らしい世界です。この世には素晴らしいものが満ち満ちています。神様は私たちが罪を犯したからといって良いものを取り去っていません。 だからそれぞれに良いものが人々の才能、賜物、いろんな能力、さまざま与えられています。また世界のいろんなものを見たときに、もう明らかにこの世界、この地球は特にそうですけども、他とは違う特別な場所だっていうことがわかります。この世界は素晴らしい。この世は神様がもともと人と共に治めるために作られた最高の場所です。ただその鍵を悪魔が取っていってしまったので、本来人間が持っている鍵を取っていってしまったので、悪魔の悪の影響を受けるようになってしまったっていうだけなんですね。そこで、まあ、いろんなあれがあるんですけども、一番悪魔の、この時の支配下になるというか、その影響としてはこういうものがあります。はい、神はいないと。それは誰が言ってるかというと、悪魔なんですけど、それを俺もいないと、という価値観、考えです。それが一応最たるものになります。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。真実、私の好きな、まあ、アニメにですね、名探偵マルナンっていうのがあるんですけど真実はいつも一つって言ってくれます。私は理科の授業で、真実はいつも一つ、変えるのはいつも一つってね、条件制御でね、変えるのは一個ずつ変えないと理科の実験だなみたいな話で話しますけど、真実は一個、これはね、ほんまですよ。事実は一個なんです。神様いるかいないか、どっちかです。真実はいつも一つです。事実なんですよ。どっちでもないみたいな、ないんですよこれ。真実は一つ、そうです。じゃあどっちなのみたいなことあるでしょ。でも真実はいつも一つ、それを知る、いや神様がおられる、これが真実になって、信じるのは信仰です。じゃあ神様いないと信じるのは信仰です。信仰なんですね。そこをね、少し証を持って話します。でこれがですね、聖書の神はどんな神なのか、どんな方なのかっていうことの一応メインポイントと関わってきます。私は小学校3年生の時に、この前の前の街道に来ました。津田の教会ですね。鶴羽にあった時です。あ、津田にあった時ですね。ここ鶴羽ですけどね。で、その時に、よくわかんないけど、この教会には僕の知らない真実があるって感じたんですよ。これなんか、ここすごいなって。で、聖書を読んでいると、あ、この聖書の神様は本当の神様、僕もイエス様を信じると思っていました。なんてかっていうと、これ正直な本だったからです。ダビデオ英雄とかの、弱かったところ、失敗とか書いてるんですよ。モーセもそうです。人のええとこばかりじゃなくて、なんていうかな、イエス様の弱ささえも書いてるんですよ。涙を流されたとかね。書かんでいいんですよ。弱いとこなんか。だけど、なんていうだろう、正直な本なんです。人の失敗を書いてます。いろんな世界の歴史のもの、まあ、日本のものもそうかもしれませんけど、ええとこ取りするんですよ。悪いとこ書かないんです。悪いとこあったら燃やしたりするんですね。だけど、正直に、後から見た人が、ああこんな弱いとこあったんかみたいな、人の弱さも正直に書いてる本だから、わ、これは信頼できるって思いました。でこのイエス様を信じるって私は決めました。で中学生の時にちょっと眼鏡をかけてみたんですけど、まあここは視力悪くなりました。聖書に書いてあることはみんな本当のことだと信じたいんだけどっていろんな悩みが起きます。中学校のある理科の教師はこんなことをクラスのみんなに言いました。神はいないって、神を信じてるやつはバカだって。で、まあ、今そんな教育してたら文句出ますけどね、この人はですね、欧米のビデオを見せました。でその時言った欧米の方はですね、神様を信じているグループと神様を信じてないグループが要するにディベートするたりするんですよね。で神様を信じてないグループのビデオをバーンって見せて、ほらそうだろう、でこの人は神様を信じてバカなんだ、あのな、結婚は墓場だぜとか、そんな希望ないことを語ってました。で、それ聞いたらね、ああ、かわいそうな人だなって。俺はそうは思わない。やっぱ聖書の、やっぱり希望にあふれた結婚を俺はするぜって思いながら、ちょっとかわいそうだなって思いながら感じてました。はい。で、大きくなっていたらですね、結局、動物学、大学にいた時ですけどね、動物学、この人はクリスチャンではありません。だけど、進化、まあ、進化は基本的に、神がない場合、どんなふうに世界ができたかと解説、仮説の一つですけれども、今から話すことはね、お話だけどって言って、ある時ある大昔こんなことがありましたっていうふうな、誰も見たことないけどみたいなことを話しました。 で、あ、この先生ちょっと話したいなと思って思い切って話しに行こうと思って話しに行ったんですよね。先生、創造のことをいろいろ信じてるんですけど、進化どう思いますかって言ったら、進化まあなかったかもしれない、分かんないって言いました。クリスチャンではありません。だけど、あ、そうなんやって、こう一般的に言うたら中学校の先生とかそういう、こういろんなこと、メディアのことをそのまま鵜呑みにする人はまあそんな風に言うけど、ほんまに研究の現場でいる人は分かんないもん分かんないって分かってるって、そして分かんないって、あ、正直に言ってくれたっていうことがすごく自分の中ではね、なんかしっくりきたんですよ。で、本当のとこどうなんだろうって、この科学の問題ってこう解決あんかなっていうふうに思いました。これ本山さんがね書いてくださったんですね。あんまりこれね、このパターンのは使わないですけどね、今回使ってみました。はい。でクリスチャンの科学者だって話し合いできるキャンプがあったんですよ。でそれで行ってみようと思いました。実際に行って話をするっていうことが大事だと思ったんですよね。いろいろ本を読むけど。で、出会ったのがですね、その時行ったのが英国のアンディ・マッキントッシュ博士、これは宇佐美実先生ですけども、その先生とね、話しました。で、何が分かったかというと、あ、この人たちって神様めちゃくちゃ愛してるって。で、そもそもね、科学っていうのはねって、この世界は神様が作られたんだったら秩序立ってて私たちに分かるようになってるって。だから神様を信じてこの世界を探求していて、神様は素晴らしいって称えるのが科学の始めですよって、そうやって科学始まったんだよって。で、そして実は、進化の考え方では大きな疑問で、なんでこの宇宙は私たちが理解できるようになっているか、これが分からないって言います。難しいです、ちょっと分かりにくいですね。とにかくね、この宇宙、偶然できているはずの宇宙がなぜこの仕組みが数学的とかいろんなことで分かるようになっているかっていうのことすら疑問なんですよ。でも神が作ったのなら伝えたいでしょ、誰が作ったか教えたいでしょ、で、うわすげえなって感じてほしいでしょ、だから分かるようになってるって。で、それを探求するっていうので始まったのがそもそも科学だよっていうふうに教えてくれました。で、近くのね博物館に行って、これ進化論の博物館、もちろんそうなんですけど、いろいろね周りには展示について説明を聞いたんですよね。マッキントッシュ先生、この猿から人間にかかってこう進化していくこの展示についてどう思われますかって聞いたんですよね。そしたらマッキーさん、あーってちょっと悲しいため息したんだね。私は科学者としてこのような展示に憤りを感じるって言ったんですよ。先生どういうことですか。あのねって、これねって、ここからここが実は人間なんだよって、で、ここからこっちが猿なんだよって、それをつなぐようにして並べてるだけだよって。そうなんですかって、興味あるって、興味あったらねこういう本読んだらいいよって紹介してくれたんですね。で、その先生、この先生に全部すいません、私英語喋れんかったで、英語通訳ミノル先生だったんですね。ミノル先生が、あ、ちょうど私の訳した本があるよって言ったんで、宣伝みたいにしてくれたのがこの人類の起源という本なんですね。で、こんなのがあるよって、で、あ、読んだら、あ、わかりましたって読んでね勉強になったんですけどね。で、私は結局いろんなことを知りながら、そのキャンプの次の日にね、この御言葉を与えられたんですよ。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神たる主を愛せよって。私はこの知性を尽くしてって、あ、こう知性っていうのは自分の中でこういろいろ考えたりどうやろうかってこだわったりしたけども、神様を愛してるからこの聖書の言葉を本当に探求したい、科学を通しても神様のことを感じたいと願ってたって。そしてそれをしている科学者がいると、実際いるし、科学はそうやって始まったと。そしたら私はそれを、なんだろう、神父じゃないみたいな感じで切らないで、そのままこういうものだと、神様愛してくれるんだったらこれで神様に仕えていくってことはいいんだと、このままでいいんだということが分かって、私は平和になりました。そしてこの働きに加えられるようになりました。そして私とこう私の尊敬する恩師である安藤和子先生との出会いがありました。この先生は生物学者です。生物学者です。そして実は安藤先生は今週の木曜日に天に召されました。本当にこう、まあ、急というか、まあ、だいぶ弱られてたんですけどもね、最後までいろんなことを、次の世代のことを配慮される先生でした。で、本当にこの先生はもう本当に生物学の分野で本当に力を持った先生でした。で、アメリカにいる時に、 クリスチャンにこうなるんですけども、聖書のことを知りたい、いろんなことを知りたいでこう教会を巡ったけども神様のことは分からなかったそうです。だから私にはこう聖書は分からないと、もういらないと、いらないって変ですけど、それで言ったら、まあ、一応通ってた教会にもう来ませんっていうふうに言おうとして、こう教会を出た時に神様が直接、バカもんお前には私は神であること分からないかな、分からないのかっていう叱責をこう聞いたんですよね、神様。でそれを聞きながら、あ、私は分かんないけど神様を追ったその方に逆らってたっていうので泣きながらイエス様を信じますって信じた先生です。だからこの先生はこう言いました。若い人がイエス様を信じて向きを変えるのはまあまあたやすいって。だけどいろんなことを背負い込んだ50、60を過ぎたものが神を信じて生き方を変えるのは難しいって。私は本当に神をなくこう来たけども、もうとにかく女性がこの時に活躍するのは難しい時代だったそうです。だけど女性で科学者としてこうやっていくのは相当な力がいたそうなんですけど、その中でやってきて、そして神がおるってその価値観って時にもう自分の中がものすごい苦しいんだって言います。だから本当に年を取って神に仕えることを決心された方は素晴らしい勇気のある決断をされたと本当に尊敬します。そしてその中で、神様を信じてこう従ってきた先生ですね。でこの先生はいろんなことをしてくれました。で私が遠かったので香川だったので、まあ、ネットセミナーっていうのがあってですね、ネットで学び合うっていうことをしていました。でいくつかのことをいっぱい話し合ったんですけど、その中で例えばこういう本、科学は聖書を否定するかみたいな本とかあるんですけど、そういうのを一緒に読みながらどう思うみたいなことをね、話し合ったりしました。浜崎先生が来た時にこう答え言わないでみんなでディスカッションしたり、こう聖書を真理発見していくじゃないですか、まあ、あれの科学版です言うたら全部聖書に返ってきます。聖書どういうのって、で科学的にはここまで分かってるって、ここ仮説考えるって、でそういうのを毎週金曜日にやってました。200回を超えました。だんだんだん私にこう任されることが増えました。司会やってとかまとめてとか、私の代わりに私どう思うのって聞かれたりとか、でそれに対してそうだよとか補足してくれたりとか、私をこう何度励ましてくれたんですよね。で本当にそういう先生でした。そしてだいぶこう学んだ時に、あなたも講演してみたらっていうことで、こちらの香川でセミナーがあったんですね。香川に来られたんですね。で2008年です。これ純くんです、ね、懐かしい写真ですよね。で、増田さんが後ろに実はいるんですけど、この時ね多くのクリスチャン の助けによってですね、いろんなことがまあ起こってですね、こうなりました。で、これ3名生ですけど、一部のセミナーは私がこの人類の起源についての分かったことを話すと。でこの時に、まあ、その学びで力を得て国立科学博物館の進化の研究の専門家の4人の先生のところに、東京に行って学ぶっていう機会もその前に受けてたんですね。でそれを学んでからまあ、いろんなこともね勉強して、実際でもそれを聞きながら本当のとこ分かんないじゃないのとか、いろんなその言うた進化論を研究する人たちの悩みも実は分かったんですね。あ、やっぱそうなんやとか、あ、ここはこんな風にこう証拠少ないで CG でつないでます、 CG つないどんかいとかねちょっと展示こう見やすく分かりやすくしてますとかね、あ、そうなんややっぱりみたいな、そういう風なことも分かりながら、まあ、ここに来たんですね。そして 私に言って前半任せるよと、後半もし変なかったらフォローするよという形で、私が最初して、2部に安藤先生するという形で話をしました。本当に私をこう支えてくれて、実際に自分で全部できるんだけどそうじゃなくて人を立たせるために、でよく考えるとイエス様もそうなんですよね。全部自分でできます、神様も。だけど弟子とかにやってごらんとか使わすんですよね。本当に神様はいつも私たちを全部自分できる方なのに一緒にやりたいと願っています。だから私たちはできることを一緒にしたいと願うときに、自分それぞれの方法で神様に使えることができます。私はこの道で神様に使いなさいというふうに声がかかったような気がしました。安藤先生は今日、こんなことを教会に対して言ってくれていました。そして私もそのことを受け取りました。教会はねって悔い改めなさいとか、この世にはまらないようにとか、 こう罪なんていうかな、こうなんものすごくこうマイナス的な感じでこうよく来るんだけど、でもそれもそうかもしれないし悔い改める必要あるんだけど、もともと神様創造する聖書の神様良い方で、この世界は良いもので創造されているということをもっと言わないとっていつも常におっしゃってました。罪を犯したといって人間から全てにも取り去られるわけじゃないって、良いもので満ちてるって、だからこの世界を見た時に神様の素晴らしさは分かるんだって。イエス様を信じてる信じてない関係なく神様を愛してくれてるって、ただその福音を受け入れてるかどうかの違いだって。で受け入れた人はもっと神様と分かるから、それで神様と伝えれるようになるだけで、神様に愛されてることには変わらないってこと、なんとに口酸っぱくして言ってくださいました。そしてこれは生物学者としてですけど、あのねって生命は生物学の大学の先生もしてたんで、生物学の本に前半にね、生命は生命しか生まれないって 生物学の大原則あるって、そして生命は自然発生しないっていうふうに事実として書いてるって。だけど後半部分に同じ教科書、全く同じ教科書の後半に進化論があって、それは長い時間あったら生命は自然発生するっていう矛盾が書いてるんだって。で私はクリスチャーになるまでそこに違和感を感じませんでしたって。だからそれは進化というのは信仰だよっていうふうに教えてくれたんですね。本当にイエス様を死んだ時に見方が変わるって。で聖書の神はどんな方か、ちょっとまとめますね。天と地の諸法則を定められた方です。エレミア書の中に、もし私が天と地の諸法則を定めなかったなって書いてます。ということはこの天と地の法則そのものを定められた方です。科学の世界では自然法則は絶対です。この自然法則が絶対なんです。いわば自然法則イコール神なんです。だけどその法則を定めたのは主だよ、この創造主だよって語ってくれてます。本当にこの世界の物理法則はめちゃくちゃよくできてます。ちょっとでも違うと生き物は存在できません。この世界は存在しえないんです。だけども本当に整えられた素晴らしい世界だって、そしてその世界を創造主がその法則も定めたって。で私たちが聖書に書いてある奇跡と呼ぶものは、この天地の諸法則を定められた方がこの法則に乗っ取らずに動かれた時に人は奇跡と呼びます。ですから私は奇跡のこの記述を見るときに、神様だからそうだろうなって思います。全然違和感ない。だって法則の外にいる方だから、法則を作った方だから、わざわざその法則に乗っ取って動く必要がない。だけどそれを奇跡と呼びます。人はむしろそのことを起こすことが神だという証拠なんですよ。ですから私はそうだなって。で生命を作られた方です。また全て作られたものを慈しんで惜しまれる方です。そして惜しみなく与える方です。そして何よりも私たちと良い関係を持ちたいと願う方です。それが聖書の教える神です。創造主です。本当にこの方以外に、もうこの方以外に救え、この方が本物の神じゃなかったらどこにも神ないよって。そしてその神が私たちにご自身を表そうとして送ってくれているのがこの聖書です。そして人となってこられたのがイエス・キリストです。そして私たちクリスチャンはちょっとでもその方を真似して生きよう、神に似せたものになろうと思って生きるものです。だからちょっとずつその光を放ってます。イエス様のように完全体ではありませんけど、ですから人それぞれがイエス様の光のかけらを持っている、世の中に行っているものだなって思います。最後に子たちを偶像避けないとされてあります。世の中は何だろう、この神様の優勢、神様よりも一番みたいになってしまいやすいもので満ちています。神様良いものが多いですからね。でも実は神様は私たちを一番にしてくれたんです。命をかけて愛してくださいました。だから命をかけて愛してほしいと願うんですよね。私は、妻と結婚してますけども、皆さん好きな人が出た時にその好きな人が他のものに、他の男性や女性に惹かれたら嫉妬しますよね、妬みますよね。聖書の中に神は激しく妬む神だと書いています。それは愛してるから、本当にこれほど愛してる愛が分かってほしいって強く願うんです。だから偶像というのは神様以上に愛して心を惹かれていて神様を忘れるってことを私は悲しむんだと。本当に神様を愛する、 故に私は神様の約束を守りたいし、神様の喜ばれることをしたいと願って従っていくようなクリスチャンの人生です。聖書を読むことも、教会に来ることも、祈ることも、献金を捧げることも、いろんな奉仕をすることも義務ではありません。すべて神様への愛の自発的な応答です。なぜなら神様は行い、この世界を作ったこと、イエス様を使わしたこと、イエス様が悩みながら、そして決めて私たちは身代わりになって十字架にかかってくれたこと、すべてこれは自発的なものです。私たちの神は自発的に私たち一人一人を愛してくださる神だと、そして作られたものを慈しむ方だと、そして惜しげなく与える神だと、そして自発的に下げたものを喜んで受け取って大切にしてくれる方だということをぜひ覚えていただきたいと思います。そのような私たちの信じているのはそのような神です。最後に皆さんと一緒にその神様に対する応答一緒に読んでいきましょう。3、はい。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。イエス様はこういうふうに言われました。これは命令ではありません。私が愛したように、願わくは私のことを愛してほしい。ペテロはこれに対して言いました。私を愛するか、私はあなたのように無条件に愛せません。私があなたのことを知らないと言ったの、主をご存知ですって、私なりの愛で愛しますとイエス様は言いました。私のように無条件の愛で私を愛してくれるかって。ペテロは、私があなたを本当に無条件では愛せないことをご存知です、友の愛、愛せるだけの人の愛でいいですかって返したんですね。愛せないって。イエス様は3回目言いました。じゃあいいよって、あなたの愛せるだけの愛で私を愛してくれるか。ペテロは、私はあなたを愛せるだけの愛で愛しますと答えました。私たちの愛する神様は無条件の愛で愛してくれます。でも私たちの愛がそんな愛で愛せないことは百も承知です。ですから私たちは私たちにできる範囲で心から神様をそれぞれの場所で愛して喜んで仕えていくことを通して神様の子として生きていきたいと思っています。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。あなたは私たちを愛してくださっています。私たちを愛してくださっています。その愛は口先だけの愛ではなくて命を懸けた愛です。私もそうですけども、なかなかそういう愛はないです。神様の愛に感動することがあってもしばらくすれば忘れてしまいます。でもこういう時に礼拝に来たりする中で神様の愛を思い出して、やっぱり神様に仕えていきたいって思いをこう入れ替えるものです。どうぞイエス様、私たちの愛、本当に不完全だけど受け取ってくださって、そしてイエス様の、神様愛されたものとして進めるように助けてください。またこの愛、神様ってどんな方か十分にもし分かってない方がおれるなら、神様は良い方です。そしてあなたを愛してるって、この愛を受け取ることができるように助けてください。感謝します。一人一人を祝福し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。